いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾品
川。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
100回の放送を終えまして、
特別ゲスト2名の方、
はい、
放送できまして、
はい、はい、喜んでいただきまして、ね、ありがとうございました。
改めてそうやってお話を伺うっていうのはいいですね。普段の会話とはちょっと違って緊張もあって、
そうですね、うん、そうですね、事前に少し打ち合わせさせていただく時間とかも楽しかったですね、うん、あまりいけないお話聞けたりとか、能楽師の森沢さんは私は久しぶりにお会いするので、
うん、
あのいろんなお話を収録合間に聞けまして、
うん、
これからますますいろんなことに興味が出てきました。
30数年で2000曲以上、
そうでした、
舞台でっていうのはね、はい、すごいね、さすがに ね、その専門家ならではの僕らの見方とは違う角度を提示していただいて、お話は面白かったし、どうしてもね、葵の上って葵の上か六条を見やすところをねメインに見てしまうんだけど、彼は与川の小聖としての葵の上をね、
うん、そうですね、うんうん、
そういう視点を提示していただいて、
はい、うん、
修験者が自分の力をね、法力を高めていくための一つのプロセスとしての物語と、
うんうん、
なかなかね、
はい、
これは目から鱗でしたね、
はい、
そして今度の100回をどういう放送にしていくかっていうところを、まだいろんな方法をね試してはいきたいんですが、道江さんはちょっと面白いこと言ってたよね。
そうですね、
うん、
毎月1日にね歳時記を話をでしていきたいなと思っていて、その月に行われる行事とか季節の挨拶皆さんにお話しして、その中に私の着物の組み合わせがあったりとかね、しきたりとか暮らしの知恵なんかを少しずつ皆さんにお届けできたらなと思っております。
そこに乗っかる形で、私は12ヶ月分の浮世絵をピックアップしてご紹介したいかなと思ってます。
はい、はい、
そして私なんですが、よくね表参道コピー塾ではごっこ遊びをするじゃないですか、
はい、
例えばささめ雪ごっことかね、
うん、
あのごっこ遊びのね原点って何だったんだろうとふと考えたのね、
はい、
ちっちゃい頃はねごっこ遊びするじゃない、4歳5歳とかそういう頃にね、
うんうん、
それを飛び越えて大人になった時どういうごっこ遊びをしてたかなと思ったら、若い時ね、
うん、
若旦那ごっこっていう遊びをしてたのね。
何なんですかそれ、
ちょっと興味ある、
どういうこと。
例えばね、若旦那は〇〇な時に〇〇をするみたいな、
はい、
その丸々を埋めていくのね、
はい、
若旦那は道で錆びた釘を見つけたら、
うん、
さてどうするでしょう、道を歩いてました工事現場の近くかもしれないし、はい、
うん、
解体工事中の家見たら錆びた鉄釘を見つけるんですよ。
じゃあそのハンカチにそっと包んで、
うん、
持って帰って、
うん、
お家の人に黒豆炊くときに使ってもらう、う
ん、正解。
あ、そう、
自分で炊くんだけどね。
あ、自分で炊くの若旦那は。
はい、
そうなんや。
まず錆びた鉄釘を見つけたら拾って、うん、ハンカチ積んでまず丹波へ行きます。
あ、
丹波へ行っていいお豆を仕入れてきます、
はい、
お豆を数日間お水につけて、
はい、
しわ一つないお豆さんを炊きます、はい、その時のね、
うん、
この最後の黒ツヤを出すのに、
ええ、
錆びた鉄釘がいいって昔からね。
そう、うちもずっとそれでおせちしてましたよ、
うん、とかね、
うん、
若旦那はちょっと気が利いたご料理屋さんの割り箸、お箸を見た時にどういうかとかね、
はい、うんうん、あ、うん、おいくつぐらいでその
23、4、5ぐらいの時の遊びかな、
うん、え、先生が発案されたんですか。なんとなく
数人で広告の仕事をねしてる時に、代理店のやつらとか、
はい、うん、
クリエイターそのデザイナーとか、
うんうん、
そんなやつらとちょっと仕事絡みだったんだけど、
うん、
若旦那ってこういうことだよねみたいなことをね、
うん、
アイデアを出し合って、それを実際企画としてまとめて、
うん、
で遊びに行ったりとか。
あ、そこまでやったんですね、
うん、もちろん仕事としても原稿として書いたりとかいうことで、ちょっと気の利いた小料理屋さんで割り箸って杉の木を使ったものが出てくる、
はい、
うん、これは杉の正目だねとかね、
あ、なんか思わず持って帰りたくなる時ありますよね、お料理屋さんのお箸でもね、
そういった ったね若旦那ごっこ遊びのプライベート版っていうかね、
はい、
さらに超越した遊びっていうのは、
うん、
当時仲良くしてること、
うん、
車でドライブするんだけど、
うん、
方面だけ決めるのね。ちょっと雪ちらついてくるかなっていう時に、
うん、
何を考えたか福井の方に行くのよ。
雪の時に福井に、
う
ん、
そうそう、
うん、
車でねどことなくその辺をこうぶらつきながら、
うん、
お店の前を掃除してる中江さんとかおかみさんっぽい人の様子を見て、
うん、
ここかなと思ってね、うん、小さな料理旅館に飛び込みで入るんですね、
うん、
料理出てきます、
はい、
それがね福井の田舎の方にある小さな割烹旅館飲まれて大変失礼な話なんだけど、
うん、
にしてはものすごく洗練された料理が出てくる時があるんですよ、うんうん、
はい、
旦那さんとおかみさんでやってらっしゃるんですか、
はい、
って話したら、
はい、
そうなんですってあの2人だけでやってるんですって言ったらもうこれピンとくんだけど、
うん、
勝手な僕らの想像だよ、
はい、
この2人は、
はい、
この旦那さん板前さんの方が、
はい、
京都の七丸お店で修行してたと、
はい、
そこで知り合ったこの女性と駆け落ちしてこっちに逃げてきたと、
うん、
で人知れずお店を出しているというような妄想をね、
は
い、
物語を作るんですね。
そう、
その女の人もしそれがドラマ化されたら、
うん、
女優さんは小手川優子さんタイプとか田中優子さんタイプとかあるけれども、
あるね、
どういう、
どっちもいいけどいろんな女優さんでやりたいけどまずは若い頃の田中
優子さんね、
うん、
あ、そんなイメージなんですね。ちょっとなんか含みがあるような
和服も
感じ、
うん、そんな妄想をかきたてながら、
はあ、
若旦那ごっこっていうのをやってたんですよ。だからその時のノートが出てくると思うんで、
そんな前のものが
多分ね、そのネタを拾い集めながら、ごっこ遊びの原点、
原点、
若旦那ごっこでくだらないことではあるんだけどなんか面白いっていうね、そういったお話を展開していけたらなと思ってるんです。そんなごっこ遊びしたことない？お嬢様ごっことかさ、
ないですね。
若女将ごっことか、
うん、それもない。
新地のままごっことかしたことあるんじゃない？
新地のままっぽいことはしたことありますね、
うんうん
うんうん、
そういうノリですね。
あ、楽しいですね。
ごっこ遊びっていうのは遊びの原点、
うん
うん、そこから想像力が広がって、
うん、
それがねいろんな、ね、発見とか喜びとか驚きにつながっていくじゃない、連鎖的にね。この驚き発見っていうのが実は究極のアンチエイジングだったりするんですよ。そんなね裏側に潜んだ目的的なものをご紹介しながら進めていきたいと思います。
はい、わかりました。これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。